ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富修行士の場合も同じである。数十年の新人の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の新人に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な新人も育った。親戚の者にも金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。密かにして信心はせよと。まあ派手な信心と言われるものもありますね。いわゆる派手なおかげをいただくというものですね。とまたおかげはいただいているかいただいていないかわからないような、それでも信心が続くというよりか、むしろ難儀が続く、その難儀のおかげで信心が続くということもありますね。そのお店にも一元のお客さんと言われるものがありますが、まあ一回きりのお客さんというのでしょうか。そういうお客さんもあれば、それこそ馴染みのお客さん、いつも買い物に来てくださるお客さんというものもありますね。やはり新人も困った時の神頼み的な、いわゆる困った時だけ新人をする、神様にお願いをするという新人から、それこそ別に困ったことはないけれども新人をする、まあ神様参りをするというのでしょうかね。そういう信心になっていけば良いのでしょうね。けれどもやっぱり私ども日常生活でことがうまく運んでおりますと、なかなか信心にならないというのか、神様を忘れてしまいがちですね。神様を忘れないようにする、これはやはり精進努力というのがいるような気がいたしますね。実は今日思い出させていただきましたのは、その昨日の成り行きからですけれども、師匠がまだ私が修行に入る前にある時にお届けに行った時にこういう話をしてくださいました。何からそうなったのかよくわかりませんが、神様に対して大変神経を使う、またその神経を使いなさいというようなことなのですね。それはあるお医者さんのお話をしてくださいました。まあばい菌に対して神経質というか神経を使われるわけですね。ですからそのお札なんかでも手で触られないと、いわゆる何人もの手を渡ってきているわけですから、ばい菌がいっぱいついていると。だからそれを必ず消毒液に入れて消毒して、そしてまあピンセットかなんかでつままれるのでしょうね。そしてそれを例えば昔ですから障子の3なら3に 置いて乾かして、その乾いてひらひらと落ちてきて、初めてその消毒して乾かして、そしてひらひらと落ちてきたものを初めて、まあ素手で触られる、手で触られるというのですね。いわゆるバイ菌に対してそれほど死に神経を使われると、と同じような神経を私は神様に対して使うと師匠はご理解くださったのですね。まあどういうことだろうかと思いますけれども、昨日はああこういうことだろうかと思うようなことがありましたが、あるパソコンの調子がおかしいと、メールがうまく取れないと、それで電話でいろいろお話しさせていただき、設定の仕方等をいろいろやり取りしたのですけれども、なるほどここが違うのかと思いましたのは、まあある画面を見ておられるわけですね。私には見えません。それでその画面に何が見えますかと、いわゆるある画面から先に進まないというわけです。もうそれで、設定が終わったと、終わったけれども何も起こらないと言われるわけです。それで果たして本当だろうかと思い、画面に何が見えますかと、何が書いてありますかとお尋ねしましたところ、別に何もないということでしたけれども、もっとよく見てくださいと、何か次に行く画面であったり、キャンセルする画面であったり、 OK という文字があったり、何かあるはずですと。何もないと、普通の画面だと。まあその人にとっては普通の画面なわけですね。ところが必ず何かあるはずなのです。で、もっとよく見てくださいと言って見ていただきましたら、何か保存というボタンがあると。あ、それですねということで、その保存というボタンをクリックしてもらいましたら、次の画面に進んで無事に設定ができたということでした。その保存というボタンをまあ見過ごしておられたわけですね。その体験が少ないと次に何が出てくるか、そしてここにどういうメッセージが出てくるか、こういうメッセージがあるはずだ、次に行くためには何かどっかをクリックしなければならない、必ず何かメッセージが出てくるはずだという感覚がないわけですね。ですから見ている画面がそこにメッセージがあるにもかかわらずわからないわけです。注意が足りないからですね。なるほど、師匠と私どもの違いはここだろうなと思うのですね。師匠はそれこそ神経を使われた神様からのシグナル、サインですか、神様のサインを見逃すまいとそこに神経を集中された。ですからあれは神様ですか、歌謡曲の中からでも、針が落ちる音の中からでも神様の声を聞くようにというのがありますね。まさに師匠はその成り行きの中、目に見るもの、耳に聞くもの、触るもの、それら一切のことの中に神様のサインを見逃すまいとされたのだなと思いますね。ついついその神経が行き届きませんと神様のサインを見落としてしまいます。 今朝もそうでした。まあ話せば長くなりますけれども、そのこれは神様のサインだなと思うのは、私の心をもう一回り大きくしなさいといったようなことを感じさせていただくサインでした。私どもが神経を散漫にしておりますと、その神様からのサインを見過ごしてしまいます。さあどこに神様のサインがあるのだろうか、もしかしたらこれは神様のサインではなかろうかと、そこに神経を研ぎ澄まさせていただき見ていくということがいると思いますね。密かにして信心をせよ、その神様のサインを見落とすまいという、その神経を使って初めて、その密かにして信心を忘れようということが生きてくるのだと思いますね。それこそその方はパソコンの方ですけれども、もう10年20年とパソコンを使っておられるわけですけれども、いわゆるそこに現れるメッセージに対して神経を使っておられないわけですね。まあ無頓着というのか、わからないというのか、だから10年20年使っておっても一向に上達しないというわけです。これは信心においてもしかり、神様からのサインを見落とすまいという、そこに神経を集中していないならば、10年信心しようが20年信心しようが一つも変わらないということになりますね。密かにして信心をせよ、それは密かにして神様のサインを見落とすまい、見逃すまいと集中させる神経を使う、そういう神経を使っての5年10年であって初めて信心も、まあ何と言いましょうかね、次の段階に進むことができる。神様からのメッセージ、神様のお心に沿っていくこともできるということになりますね。とても神様からのサインを見逃してはならない。さあどこにサインがあるのだろうかと、そこに神経を研ぎ澄まさせていただいての一日でありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。